おはようございます。黒キャスト黒でございます。もう年末近づいてきてますよ。まだ11月の中旬だって、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。もうお店に入りゃクリスマスソングが流れ始めてるわけですよ。どんな剣先走ってんだって話ですけどね。年賀状買え買えってね、郵便局からも催促が来るし、もう早くも年末の準備をねし始めなきゃいけないという時期でございますよ。人によっては、忘年会のねスケジュール、今のうちから予約、レストランの予約とかね、料亭の予約とか取らなきゃいけないということで、頑張ってる幹事さんもいらっしゃるかもしれませんけども、そんな時にですね、やっぱ気にし始めるというのが、車で行くと飲酒運転になっちゃうから、なんていうんですかね、それこそなんか代行タクシーとかのねサービスっていうのは地方でもだいぶ充実してきてますし、結構やっぱ普通のタクシーとそんなに変わらないぐらいのねお値段にまでなってるっていうねのは、私も先日ね、あの妻と2人で飯を食べに行った時の帰りに、使わせてもらった時もね、こんなに安いお値段で代行タクシーって利用できるんだっていうのをね経験したんで、非常に便利やなと思うんですけども、それと同時に、なんていうんですか、車で来たっていうことを理由にしてそんなにお酒飲みたくないなっていう人もいたりするわけじゃないですか。人によってはね、アルコールがなんていうんですか、こうアレルギー症状になったりとかね、本当にお酒がもう純粋に飲めない人っていうのはたくさんいるわけですんで、そういった人向けにノンアルコール飲料っていうのがこうやっぱり今世の中にバーってこう人気を博しているっていうわけですからね。今それこそビール会社関係でも結構そのノンアルコールビールにどんどん開発を力を入れているっていう、そういう世の中でありますんでね、なんか先日あのサントリーさんがアサヒビールさんとなんかそんなような飲み応え製法に関してね、ノンアルコールビール市場でのなんかその技術の特許の云々でなんか裁判沙汰があったみたいなことがあるぐらい、もうそのぐらいもうお互いにノンアルコールビールでとにかく一攫千金がっちりみたいなね、某テレビ番組のフレーズを使ってますけども、とにかくそういう感じでノンアルコールビール市場にどんどんどんどん力を入れているっていう風潮ではあるんですけども、私がなんかこうちょっと疑問に感じるのが、そもそもビールってそんなに美味しいの？もともとお子ちゃまなお口の私ですんでね、あんまり苦いそのね泡の飲み物をそこまで好き好んで飲みたくねえなっていう発想にそもそもなってはいるんでね。だけどもなんかね、お酒の席でアルコールでも摂取してなんていうの、お互いにコミュニケーション円滑にみたいなね場でもない限り、なんか家でね自分から好き好んでビールを飲んだりしないわけなんですよ。でも確かにね、あの地ビール関係でねいろいろ変わったビールとかあるとね、そういうのはなんか飲みたくなるなーっていうことが以前にはあったりしたんですけどね。それこそあのビールの話っていうポッドキャスト番組をやってたこだれ寺さんがね、いろんなビールをねそのポッドキャスト番組でこう紹介していたっていう、その配信をね、過去にこうじっくりこう聞きながら堪能してた時にもね、なんかチョコレートスタウトとかね、ちょっとフルーティーなビールとかっていうのが結構珍しいものであったりする、普通の一般で売られてるようなねものとは違うビールとかあって、そういったものとかはね、本当気が向いた時に飲んでみたいなっていうことはありますけども、でもそこまで好き好んで飲む、だってねそのフルーツビールのノンアルコールビールなんていうのはないわけですからね今のとこは、どうなんだろうなって思いながら、でね、じゃあなんでノンアルコールビールを好んで飲む人がいるのか、だからノンアルコールビールを飲む理由ってなんじゃろうなってちょっと考えた時に、いろんな疑問 だったりね、なんかそういったいろんなものが渦巻いてるよなっていうことをちょっと想像しちゃったりするわけなんですよ、ね、それこそまあとりあえず合わせなきゃいけないけども本当にお酒飲みたくないからとりあえずノンアルコールでみんなに合わせますよみたいな、大抵それが理由なんじゃないかななんてね、思ったりしちゃうんですけど、どうです皆さんね、でもまあ実際飲んでもなんかちょっとほろ酔い気分になったりすることもありますし、またノンアルコールビールの中でもね、こう物によっては本当に味がそこまでなんかビールビールしてねえなってビールビールしてねえってなんだよって思う、でなんとなくちょっとフルーティー、いや中にはね何だったかな、なんかキリンが出してたノンアルコールビールだったかな、ちょっとはっきりとメーカーを思い出せないんですけどもね、なんかこうあちょっと甘口なような気がする、なんかビールっぽくないな、あこれだったら飲めるかなっていう飲み物、好きな飲み物あったんでね、でもそれはなんか本当にビール好きの人にしてみたらね、いやこんな味はビールじゃねえよっていうことをね言ってたりしてたんでね、まあそこら辺あたりもまあ好みが分かれるとこなんでしょうけども、でもそこまでしてなんかビールに似せる意味あんのってね、でそこでねいろいろなんかこう味っていうものに対してのなんかこう感覚、そもそもそのビールの苦み、苦いイコールまずいっていうのが子どもの時の味覚の定番だったわけじゃないですか。まあそれがだんだん大人になりつれてその苦みというものをなんかこう楽しめるようなこう体、まあ、舌になってきたっていうのは皆さんも経験してると思いますけどもね、それこそまあ食べ物とかでもね、昔は嫌いだったピーマンが今ではね普通に楽しめるようになったとかね、あのゴーヤとかもそうですよ、ゴーヤなんかもあの苦いの子供はねとにかく嫌がりますけどね、大人になるとあこれ苦いのも意外といけるかもっていうね、そもそもその苦味というのが何ていうんですかね、うまみ成分いわゆるまあ鰹節だったりそういったものとこう合わさると、そうするとなんかそのこのうまさを感じる感覚が上がるみたいなことをね、ずいぶん前に試して買ってんでねこう紹介されてるのを私見てたりしてたんでね、へえなるほどなんて思ったりしたんですけども、要するにこの苦味っていうのは実は通称コクと言われているものっていうね、まあこれはこのポッドキャストでもねなんか以前に喋ったことあると思うんですけどね、このコクと言われるものと認識されるようになると苦味というものがね、つまりビールの苦味というのはいわゆるコクであると、なのかなと考えれば、あなるほど、いろんななんか食事のシーンに合わせたりするとね、やっぱビールっていうのはそれなりになんかこう楽しめるものになるもんなんだろうなって、たとえアルコールが入ってなくても、なんていうふうにこうちょっとねこう想像したりしてね、まあ、それ考えると、まあ、あのコーヒーとかでもそうですよね、時々あるあのなんかノンカフェインのコーヒーでね、そもそも私コーヒーを飲む理由の一つとして、まあ、確かにコーヒー自体美味しいっちゃ美味しいんですけども、ね、あのとにかく体の疲れを取りたい、目を覚まさせたいっていう時に、まあ、カフェインを摂取するためにコーヒーを飲むっていう部分があるんでね、ノンカフェインにしたらコーヒーの意味なくなるやんなんていう風にね、若干思ったりしたんですけども、でもあのコーヒーの苦味ってやつもやっぱ大人になるとねブラックが飲めるようになるみたいなね、子供の時はねあのたっぷり牛乳とお砂糖を入れた、ね、あのカフェオレしか飲めなかったのが、それがやがて、ね、あのブラックでも楽しめるようになってきた、あの香りアロマとなんて、ね、こう酸味と苦味のなんかこうコラボレーションを味わえるようになってきたと、大人になってきたら、となれば、まあ、そういったなんかこう苦味そのものをこう味わうっていうことがやっぱノンカフェインコーヒーとかあるいはノンアルコールビールを味わうやっぱ理由の一つになってくるのかなっていう意味では、なんとなくねこう別物のなんか飲み物としてこう楽しめるっていうことになるのかなってね、まあちょっと思ったわけなんですよ。 ところでですね、実際ノンアルコールビールつったって本当にアルコール成分入ってないのって言ったら、実はそうでもなかったりする。実は 1% 未満であればノンアルコールとして確か発売できたはずなんですよね。で、じゃあそのノンアルコールビールっていうぐらいだから、じゃあそれ未成年が飲んでも大丈夫なのっていう疑問はね、お子さん持ってらっしゃる方だったらね、誰しもが一度は考えたことはある疑問だと思うんですけども、これ私ラジオで聞いてたら、実はこれ合法らしいんですよね。実際未成年がその低アルコールっていうかノンアルコールビールを飲むのは一応法律上では OK らしいんですよ。ただアルコールが全くゼロではない分、要するに一応合法的に未成年がアルコールを摂取できるという穴がそこにあるわけですよな。だからちょっとね、なんか大人ぶって生きがってるなんかヤンキーのにね、若いコンターがね、そうやって、ノンアルコールビールでもアルコールちょこっと入ってっから、これガバガバ飲んで酔っ払おうぜイエーイみたいな感じでね、みんなでね、ノンアルコールビールを大量に買い込んで、ガバガバ飲みながらウフーとかやってるようなやつ、ひょっとしたらいるのかね。実際なんかちょっとばかしね、本当にアルコールに弱い人にとってはそのノンアルコールビール飲むだけでも結構ほろ酔い気分になるっていうのはやっぱそこにあるのかななんて思ったりするんでね、だから、ちょっと気をつけなきゃいけないんじゃねえのかな。あんまりなんかノンアルコールビールだからって言ってね、安心してガブガブ飲むのもちょっと考えもんだよなっていうことも、ここでちょっと付け加えておいた方がいいかなと思いまして、じゃあノンカフェインもあれ本当にカフェインゼロなのかな。うちの子供んとはね、私がコーヒーガブガブ飲むのを見ててさ、私もコーヒー飲みたいとかってね、うちの娘が言ったりするもんだから。でもやっぱね、一応コーヒー自体はね、未成年が飲んだって別に何も法律にね違反してないですからね、問題ないっちゃ問題ないでしょうけども、でもなんかね、子供の脳の発育にあまり早いうちからカフェインを飲ませるとよろしくないですよなんていうことはよく言ったりするじゃない。だからね、本当カフェインレスのコーヒー飲ませていても本当に大丈夫なのそれってっていうことをちょっと考えちゃったりしてたんですけど、考えてみたらね、私も小学校の時にね、散々自分でカフェオレ作ってガブガブ飲んでましたからね、子供のうちから。だからそこまで神経質になることもないだろう、っていうことをね、ちょっと最後に付け加えてみました。なんですかね、本当の意味ではね、合法的にね、うちの息子がビールを飲めるようになる年齢まであと11年ね、なんかね、自分の息子と酒を酌み交わすようなことをちょっと想像したりするとね、なんかちょっと胸にグッとくるものあるよね。それまでね、うちの親父もね、元気になってさ、こう親子3代で酒を飲み交わせるようなね、なんかそんな未来をね、なんとか実現できるように、頑張って、この仕事戻んなきゃ仕事に戻りますんで、はい、というわけで、今日のクロキャスは以上でございます。
Thank you for listening. This is クロキャスト。